香料以外。目に焼き付くような白さだった。うなじが泡立ち、髪が逆立ったような気がした。胸の奥にどろりとした熱が流れ込む。白熱した鉄のようになった首筋を7月の冷たい雨が叩いていく。雨音に紛れて激しい吐息の音がした。それは僕の息だ。視界の先、澄んだ疎水の水面に首のない人魚の死骸が浮かんでいる。目に痛いほど白い死体。腰から下は魚のそれで、翡翠にも似た鱗が光を弾いて輝いている。首から上はないが、ぷっくりと膨らんだ二つの乳房がやけになまめかしく見えた。不意に彼女のことを思い出した。上唇をなめる。辺りに人の気配はない。なるべく音を立てないよう柵を乗り越え疎水に降りた。水かさの増した疎水に腰まで浸かると、かすかに血の匂いがした。首の断面は息を呑むほど美しく、思わず見とれた。赤い肉に埋もれるように白い骨が露出していて、その色の対比が素晴らしかった。どのくらい眺めていたか知れない。死骸に触れると氷のように冷たく、鱗はガラスのように硬く鋭い。鱗に触れた手の匂いを嗅ぐと、強い潮のそれが鼻孔に広がった。人魚の肉を食べると不老不死になる。獺祭堂の主人の言葉が脳裏をよぎった。辺りを見渡しても誰かがやってくる気配はない。柳の枝の先からポツポツと雨粒が雫になって落ちた。柔らかい乳房に触れると、たまらず口元がひび割れた。本の虫という言葉があるけれど、私が本の虫になってしまったのは、ひとえに祖父の影響によるものだろう。物心ついた頃には本を読み、本に囲まれて生活していた。私の祖父は獺祭堂という古書店の主をしている。起請本の古書の収集に目がなく、一日中ずっと古本市だの骨董店だのに出かけていってしまう。その間の店番は孫娘に任せっきりというありさまだった。おかげで中学生に上がる頃には帳簿の付け方、在庫の管理なども覚え、古書の品揃えはもちろん、本の概要まで理解できるようになった今では、すっかり一人で店を回せるようになった。高校の授業が終わるとすぐに帰路に着く。ほとんどの場合、寄り道もしない。店舗の2階が自宅になっていて、着替え終わるとすぐに店を開けるのが私の日課。うちの店は、いわゆる古書と呼ばれるものばかりを扱っているので、実はやってくるお客様はほとんどいない。それでもなんとか祖父と2人で生活していけているのは、うちの古書には起請本が多いからだろう。一冊数十万円という本も少なくない。一月に一冊、 あるいは高価な本であれば2ヶ月に1冊でも売れればいい。しかし祖父がどこでそんな希少本を仕入れているのかは私も知らない。いつか私が店を継ぐことにでもなれば教えてくれるのかもしれないけれど、案外ずっとそのままかもしれない。祖父は商品の仕入れ先については固く口を閉ざしてしまうからだ。私もなんだか恐ろしくて聞けずにいる。店の敷地は小さく地味で湿っぽい。漫画の類などは一切置いていないので子供には退屈なところなのだと思う。実際幼い頃に友達を連れてきても退屈そうにしていたっけ。叩きを使って軽く本や棚の埃を払ってから、本の順番や値札が落ちていないかを調べる。空調をつけ、店先の札を回転にひっくり返してから操業開始。あとは来客を待つのみ。帳場に腰掛けて読んでいた本の続きを開く。今読んでいるのは柊木由衣子という女性作家の怪奇小説で、学校の図書館で予約までして借りてきた新作。読んでいると不思議な世界に迷い込んだような、そんな気持ちになる。今回の話は竜の子供を体に宿した少年の話だった。そうしてしばらく読みふけっていると雨音がかすかに聞こえてきた。そういえば今日は夕方から雨が降ると言っていたような気がする。顔を上げると入り口のすりガラスの向こうに人影が立っていた。雨宿りかしら、そう思ったけれど顔がこちらを向いているような気がして背筋がぶるりと震えた。人影は微動だにしない。鼻がくっつくような至近距離でまるでこちらを覗き込むようにしているようだ。しおりを挟みカーディガンを羽織ってから本をしまう。恐る恐る近寄るとすりガラスのドアの向こうに立つ男性らしき人影はこちらにぴったりと張り付くようにして私を見ていた。思わず一歩後ずさる。あの、何かご用でしょうか。人影は答えない。貝のように押し黙ったまま微動だにしなかった。おかしい。人を呼んだ方がいいのかもしれない。店主の方はいますか。唐突に男がしゃべった。抑揚のない無感情な男性の声。戸を開ける気持ちになれず思わず嘘をつくことにした。おりますが奥で作業をしているので売り場にはいません。祖父に何かご用ですか。男は身動き一つしない。一枚の曇りガラスの向こうに立ち尽くしたまま本当に指先一つ動かさなかった。中で待たせていただいてもいいですか。どうぞ。そうとっさに返すことができなかったのはきっと気味が悪かったからだ。男はやはり微動だにしないまましばらく無言だった。どれほど待っただろう。また明日改めます。わかりました。そう答える前に男の姿が遠のいた。恐る恐る扉を開けると まとわりつくような雨が降っているばかりで、どこにも人影らしき姿はない。ただ、さっきまで男が立っていた場所からなんだかひどく嫌な匂いがした。生臭い強い潮の香りがした。結論から言えば、人魚の肉は今まで食べたどんなものよりも素晴らしいものだった。僕が生まれて20数年、味わったことのない旨味に夢中になった。人魚の肉には独特の風味があり、生に近いほど味を濃く感じられた。一人で相当な量を一度に食べたと思う。下半身はそうしてすべて食べることに決めた。上半身、ほとんど人間の上半身に見える部分は食べるのがもったいなかったので、とりあえず風呂の浴槽に水を張って浮かべておくことにした。どういうわけか人魚の肉は腐らないようで、拾ってきて3日経っても変化が見られない。水につけておくのは、触れた時にヒヤリとして心地がいいからだ。人魚の肉を食べると不死身になるというが、特に変化といえる変化はない。試しに死んでみるわけにもいかず、僕は毎日溺れるように人魚を食べ続けた。何日か経った頃、僕は人魚の肉以外のものを受け付けられなくなった。肉も魚も穀物も何を口にしても耐えられない。舌がおかしくなったのか、それとも頭か。まるで魚の腹綿のような味がして、とても口に入れられない。何度も嘔吐しながら食べられるものを探したが、結局人魚の肉の他に食べられるものはなかった。まあいい、人魚の肉さえ食べられるのならそれでいい。ただ人魚の肉を食べるとひどく喉が渇く。それは耐えられない渇きで、まるで自分の体が干上がるような辛さだった。喉が焼けつくように痛み、肌が荒れてくるほどだった。僕は蛇口から水をしこたま飲んだが、渇きはなくなるどころか辛さを増した。会社も仕事も忘れて、僕はあの場所へ向かった。あの人魚の死骸を拾った場所へ。殴りつけるような雨が降りしきる中、傘もささずに屋敷町を駆け抜けた。途中、誰かにぶつかったような気がしたが、それどころではなかった。やがて近衛湖疎水に行き当たると、かがみ込んで水を飲んだ。ガブガブガブガブと、まるでむさぼるように。渇きは嘘のように去っていった。疎水の水は、蜜が混じったように甘かった。人魚の肉を食べた者は不死になる。その言葉を証明したくなった。狭いアパートの一室で、ペットボトルに汲んだ疎水の水をあおりながら、人魚の肉を生で頬張る。えも言われぬうまみに頭の芯が甘くしびれたようになりながら、僕は笑う。あれから何日経ったのか。仕事はもうクビになっただろう。もうどうでもいいことだ。食事を終え、 棚から肉切り包丁を手に取り、左の手首に当てた。ひやりとした刃が手首の内側に触れる。そして思い切って手前へと縦に引いた。冷たさが焼けたような熱さに変わり、皮膚と肉が深々と裂けた。鈍い痛みがあった。しかし血は一滴もあふれない。本当に不死になった。そう思うと言いようのない優越感を覚えた。左右に分かたれた肉、その合間にぽっかりと穴が開いている。筋肉や筋が見え、奥に骨が見えた。しかし血が見えない。流れていない。血管はすでにあちこちでちぎれ、壊死していた。慌てて脈を測るが脈もない。鏡を見ると、なるほど、瞳孔が開いている。傷口をくっつけると音もなく結合した。それは肉というよりも粘菌のそれに近く、耳を澄ますと体の中でブチブチと体が作り変わっていく音がした。試しに首筋や心臓などにも突き立ててみたが、鈍い痛みがあるばかりで血しぶき一つ上がらなかった。恐怖は感じない。僕はぼんやりと立ち上がると、重い足取りで浴室へ向かった。蓋を外すと真っ白い人魚の裸体が見える。乳房に触れると冷たい死の感触に震えた。鏡を見ると青ざめた男が恐怖に怯えた顔で映っていた。僕は人間ではなくなった。ああ、これは不死とは言えない。僕は朽ち果てていく途中だ。生きていない。死んでいく途中、死にきれないままだ。狼狽し、動揺した僕は泣こうとしたが、もはや涙も出てこない。何か手立てはないだろうか。人に戻るための策は。はっとなる。人魚の肉の話を聞いたのはどこだったか。そうだ、獺祭堂の主人だ。あの年寄りならきっと何か知っているに違いない。だが、あの店には彼女がいる。こんな人間ではなくなってしまった姿を見られたくはない。ひどく喉が渇いてきた。疎水の水を飲みながら、どうすれば人魚のことをあの牢屋に問いただせるのかを思案する。しばらく考えて、とにかく店へ向かうことにした。外はまとわりつくような霧雨が降りしきっていた。傘も持たずぼんやりと道を歩く。なんだか体が重い。鈍いと言った方がいいかもしれない。このエコ疎水を眺めながら柳の木の下を歩く。不意に視線の先に着物を着た初老の男が立っていた。朱色の和傘を差して、片方の手には大きな霧の箱を抱いている。痩せこけた悪鬼のような外見で、骸骨が笑っているみたいに見えた。無遠慮にこちらを眺めるので何か言ってやろうかと思ったが、ひどく不吉な気がしてやめた。 屋敷町までやってくると雨足が少し強くなった。体の調子は相変わらず悪い。地に足がついていないような気さえするのだ。熱があるのではなく、極端に熱がない。まるで死体が動いているかのようだ。獺祭堂の前までやってきて、僕は異変に気がついた。店の戸に触れられない。手を伸ばそうとしているのに体が動かない。まるで見えない何かで遮られているかのように。何なのだろうこれは。
何かご用でしょうか。
ああ、彼女の声だ。思わず胸が高鳴る。答えようとして思わず喉が引きつる。声が出ない。店主の方はいますか。ようやく口をついた言葉は固く、自分でも驚くほど感情のない声だった。まるで死人が話しているかのような。
おりますが、奥で作業をしているので売り場にはいません。祖父に何かご用ですか。
曇りガラスの向こうで彼女が怯えているのがわかる。恐怖に引きつった彼女のことを思うと少しだけ愉快だ。中で待たせていただいてもいいですか。入れないのなら戸を開けてもらえばいい。しかし返事はない。彼女は賢い。きっとこのまま待っていても開けてはくれないだろう。何か考えなければならない。また明日改めます。口惜しさを感じながらも僕は獺祭堂を後にした。彼女の顔を一目見たいが、こんな死人のなり損ないのような自分を見られたくないという気持ちもあった。とにかく店主に会う機会さえ作ればいい。雨に打たれながら帰路に着いた。雨の匂いが不快だ。まとわりつくようなじっとりとした雨が粒となって顎から落ちる。そしてどうしようもなく喉が渇いた。途中自販機でミネラルウォーターを買ったが、臭くて飲めたものではなく吐き出してしまった。我慢できずに疎水まで走っていくことにした。このエコ疎水までやってくると、柳の木の下に見覚えのある人影があった。やってくる時にも見かけたあの着物姿の初老の男だ。目が合うと不敵に微笑む。気味が悪い。早くどこかに行ってほしい。さすがに見られている中で疎水の水を飲むわけにもいかなかった。
待ちなさい。
雨音の間を縫うように低い声が妙にはっきりと響いた。
一つ尋ねたいのだが、少しいいかね。
男は近づきながら手の中の切り箱を愛おしげに撫でる。
この辺りで人形を見なかったかね。
その一言に雨音が遠ざかり、時間が止まったような気さえした。 男はまばたき一つせず、どこか目を細めて僕を見ている。
人形ですか？
そうだ、人魚だ。上半身は女、下半身は魚という代物だよ。このエコで飼っていたんだが、いつの間にか頭を落とされて死んでしまった。幸いなくしたのは首から下だけで済んだがね。
喉がひび割れていくのを感じる。枯れ果てて朽ちていきそうだ。
知らない、僕は何も知らない。
背中が柵にぶつかる。バランスを崩した瞬間、上下が入れ替わる。水しぶきと衝撃、ついで冷たさを体がくぐった。疎水に落ちた。気がついて目を開ける。みなそこに散らばる大小の骨、一つ残らず折ってあるのは中の髄をすすったからだ。乾きに耐えられず疎水の水を飲む。ごぶりごぶりと溺れるように。欄干の向こうから男がクックと喉を鳴らして笑う。
人魚の肉を食ったろう、小僧。
僕は人魚を殺してなんかいない。拾った時には首から先はなかった。
男は欄干に霧の箱を置き、濡れた手で白髪混じりの髪をかき上げる。
構わんよ。貴様が人のものを盗んで去るような愚か者だとしても、もう十分に罰は受けているようだ。
それで肉はすべて食べたのか？
いや、まだかなり残っている。
小僧、不老不死になりたかったか？
僕は別に。
人魚を食っても不老不死になるものは稀だ。ほとんどのものは何も変わらない。貴様はどうやらその中間、死に損ないだ。生きる屍だな。これはこれで面白い。
お願いします、元に戻してくれ。
男は骸骨のように細い顔を左右に振る。
私が魔術師に見えるかね？それとも呪術師か？不可能だ。落として割った卵の中身だ。元には戻せん。だが私の手伝いをしてくれるのなら、君を苦しみから解放してやってもいい。苦しみも渇きもなくなる。
雨粒が疎水に落ちて水面があちこちで揺れる。欄干に置かれた霧の箱、その蓋が外れ、うやうやしく持ち上げられたのは長い髪をした美しい少女の首だった。
どうするかね？
男の声に答えるように少女の目が開く。その瞳は虹色の色彩が重なり、声にならないほど美しかった。
あんた、名前は？
男の軽々とした相貌が輝く。逆光で見えないが、笑っているような気がした。
檜山だ。
夕方になって帰宅した祖父に昼間の話をすると、普段からいかめしい顔がさらに険しさを増した。
夏目、お前が店に招き入れないでよかった。ああいうものはな、招かれない限りはよその家には入れない。だから必ず中から開けさせようとする。わしが留守の間を狙ってきたのか。
おじいちゃん、昼間のあれは何なの？
よからぬものだ、お前は知らずともいい。だがわしも道楽が過ぎたな。いい加減店を畳むべきなのかもしれん。
祖父は言いながら、いまいましげに店内の蔵書を見やる。どれもこれも珍品希少本ばかりだ。大切な商品であると同時に、それらは祖父の収集品でもあるはずだった。
閉店するの？どうして？
心配するな、蓄えはある。わしは少し闇を長く見つめすぎたらしい。自分でも気づかぬうちに深みにはまっていたようだ。今ならまだ引き返せる。立脇さんにも話をつけておかなきゃならんな。後の始末を頼まにゃならん。
忙しくなると立ち上がった祖父の姿に、私は戸惑いを隠せなかった。
別に閉めてしまわなくても。
店を継がせる気はないと普段から言っているだろう。獺祭堂はわしの道楽で始めた店だ。ここいらが引き際だ。夏目、お前が書店をしたいというのなら力を貸そう。じゃがな、ここはダメだ。よその土地へ行こう。もっと都会の人の多い間違い。
どうして？私この店とこの町が好きなのに。
気持ちはわからんでもないが、それはできん相談じゃ。一両日中には店を引き払うぞ。支度をしなさい。
祖父は一度自分で決めたことは頑として聞かない人だ。私が何を言っても聞いてはくれないだろう。私少し出かけてきます。祖父は何も言わず、黙々と本を紐でまとめ始める。棚からごっそりと本が消えていく光景は、見ていてたまらなかった。店主が黙々と作業を続けていると、不意にドアが開いた。
悪いけどうちは店じまいだ、帰ってくれ。どうしたんです？そんな血相を変えて。
声に店主が振り返ると、そこには骸骨のように痩せ細った中年の男が立っていた。蒼髪に混じる白髪が男の頭をまだらに見せる。腕の中には大きな霧の箱があった。
檜山、何しに来た？
ずいぶんな言い方じゃないですか。常連客への物言いじゃないな。
店主は立ち上がりながら、帳場の上にあった普段は製本に使う千枚同士を手に取った。
抜かせ。てめえが一度でも正面からこの店に来たことあったか。 あいにくとな、今日はてめえの相手をしてやってる暇はねえんだ。とっとと失せろ。
まるで夜逃げですね。あれだけ悪事をしてきた人がまるで小物だ。
もう六爺を捕まえて何を言いやがる。てめえこそ人の魂を集める外道だろう。ますます足を踏み外して嫌がるらしいな。
ニーと口の端を歪めて笑う。
私もあなたも闇に見入られた者同士。この店の古書もすべてあの夜市で仕入れたものでしょうに。今さら善人ぶるのはやめていただきたい。私もあなたも闇を覗こうとして身を乗り出してあちら側に身を落とした人間だ。先日あなたが手ずから首を落とした人魚も他ならぬあなたの蒔いた種でしょうに。
店主の顔色が変わる。すべての表情が抜け落ちたように。どうしてこいつが知っている、そう問うような顔だ。
半世紀も前のことですが、あなたこのエコの人魚と交わったでしょう。あれを見たのは昨年あたりでしたが、まさか湖で飼っていたとは。私もたまに餌をやっていましたが。なるほど、あの孫娘によく似ている。夏目さんとおっしゃいましたか。ああ、実に顔立ちの整った娘だ。魂の色彩も申し分ない。貴様。
本を蹴り、木山の襟元をつかみ上げる。
どうして殺してしまったのです。もったいない。黙れ。貴様に何がわかる。貴様に何が。
孫娘には知られたくありませんでしたか。妻と娘を怪異に奪われながらもあの夜市へ通うことをやめられなかったあなたが。なるほど、孫には甘い。しかしあなたのせいで犠牲者も出た。人魚の肉の話をしたでしょ。懺悔のつもりだったんですか。それとも本当に不老不死になれると思っていたのか。
ブルブルと老人の手が震え、やがて離れた。
あれはわしの罪そのものだ。もう見ていられなかった。いっそこの手でと何度思ったか知れない。だから
斧が手にかけた。なるほど、罪深い。だがあなたはやはり猛獄したらしい。怪異が首を落とした程度で朽ち果てると本気で思っていたのか。
木山が嬉しげに霧の箱を腕に抱く。そうしてゆっくりと箱の蓋を外した。現れた生首を見て老いた店主は言葉を失った。孫娘そっくりの人魚、その瞳が父を見て嬉しげに目を細めた。ほうとひな鳥のように泣いた。老人は絶叫した。木山は老人の魂の輝きがひときわ大きく揺れるのを眺めて笑った。
あの時の賭けの代償を払ってもらいますよ。
しばらくして帰宅した孫娘は倒れた祖父を見つけ
すぐに救急車を呼んだ。緊急搬送された祖父の意識はなく、ただ息をするだけの屍となり果てた。まるで魂の抜けた人形のようになってしまったと彼女は泣いた。
泣きながら店を飛び出した彼女を、私はあの男に言われるがままに追いかけた。黄昏の光が染まる街並みに彼女の姿がよく映える。欄干にすがり空を仰ぎながら涙をこらえる彼女を見て、私はどうしようもなく自分の愚かしさに胸をかきむしった。ああ、畜生。なんでいつも僕はこうなんだ。私は彼女のことを好いていた。それも一方的に。正面から声をかけることもできずに、店番をする彼女を横目で眺めるばかりで、いつも話をしてみたいと思っていたのだ。たった一度でいい。それなのに私は鬱屈として自身の不安に負け、彼女を手に入れることばかりを考えていた。あの男は言った。
君が望むのなら彼女を好きにする機会をやろう。間もなく彼女が店を出てくる。私はあの店の主人と話がある。しばらくは戻らない。彼女を好きにしたければすればいい。咎める者は誰もいない。
それは甘い誘惑だった。事実、私は彼女を襲おうとしていた。しかし今こうして彼女をまっすぐに見て、私は彼女のことを何も知らなかったのだと思い知った。彼女に歩み寄り、私は彼女に声をかけた。
夏目さん。
はっと顔を上げた彼女が不思議そうに小首をかしげる。まるで目の前にいる私の姿が見えていないかのように。
誰ですか？
見えていない。彼女の伸ばした手が音もなく私の胸を透けるように触れた。愕然と斧が影を見る。黄昏の光に照らされて長く伸びる彼女の影。その隣には何もない。
おじいさんのもとへ急いでください。
彼女は怪訝そうな顔をした後、きびすを返して駆け出した。その遠ざかっていく背を眺めながら、私はようやく自分がとっくに死んでいたのだと気がついた。彼女と入れ違うように木山が橋の欄干へやってきた。その骸骨のような顔がどこか憔悴しているかのように見えた。木山は呆然と立ち尽くす私を哀れみの目で見た。
あんた知っていたんだな、僕が死んでいるって。
この世で最も救いがたいのは自身が死んでいると自覚しない死者だ。
君はあの人魚の肉を食って死んだのだ。いつから死んでいたんだ、僕は。このエコで出会った時だ。君はあそこで浮いていた。感謝されこそすれ、恨まれるような筋合いはない。人魚の肉なんぞに手を出した君の自業自得だ。あれの首を落として、あのままにしておいた私にも落ち度があるがね。ただあの男よりも前に見つける者がいるとは思わなかった。その首はどうするんだ。君の部屋にあるという胴体につなげてやればいい。人魚のような怪異はこの程度で朽ちることはない。何、君が多少食べていても大して問題にはなるまい。またあそこで私が飼えばいい。もともとはあの男が捨てたものを私が飼っていたのだから。あの天使はどうなるんだ。木山は笑って、懐から小さな瓶を取り出してほくそ笑む。その中にはホタルビのようなかすかな弱々しい光が瞬いていた。私は魂の色彩をめでる。彼は私のいい先達だったが、猛録はしたくないものだな。昔の賭けの代償として魂をいただいたよ。そうさな、あの夜市にでも流そうか。
夏目さんに返してやってくれないか。
彼は笑い、そっと沈みゆく夕日を指さした。日が沈む。その刹那に木山の目の前にいた男は姿を消した。無惨したと言ってもいい。迫り来る闇夜に耐えかねるというように、像を結ぶことができずに焦点を失ったかのようだった。後には何も残らず、ただその立っていた場所がわずかに濡れていた。強い潮の香りがした。目を閉じ、その指先でそっと霧の箱を撫でる。箱の中で彼女がかすかに頬と泣いた。よしよしと男はささやいてきびすを返す。どこか遠くで花火の弾ける音がした。以上、宝魚以外という題名の話でございました。